恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。三井兄弟の司会、そして聖書朗読、私はとても感動を覚えます。本当にですね、そんなに皆さん、聖書が手で読めるっていうのはすごいことですね。本当に感動を覚えて聞かせていただきました。今日はいろんなプログラムがあるんですけれども、婚約式のことは今置いて、一緒に聖書の御言葉に、心を向けたいと思います。私たちは今から2000年も昔に書かれた伝道者パウロの手紙を連続して学んでいます。そんな年月の隔たりを感じさせないほど、このローマ人への手紙はパウロの息遣い、心の動き、その情熱が伝わってくる手紙です。私たちはこのローマ人の手紙を学び始めたとき、新しい教会堂ができるまでにこの全体を終わりたいということで続けてきました。今日がその42回目ということです。皆さん、あと何回この礼拝堂で礼拝をするかご存知ですか？今日を入れてあと6回なんです。あと6回ここで礼拝をして、それから先は新しい街道に、新しい地に移るわけです。ということは、今日がローマ書の11章ということは、ローマ書は16章までありますので、11、12、13、14、15、16、すなわち、1章を1回で終わらなくてはいけないわけです。これまで少々ゆっくり来ましたけれども、今日からは1章1回、ですから全部を学ぶことができませんけど、その中のポイントを抑えながら一緒に学び、そして新たな思いで新しい地に踏み出したいと思うのです。実はこのローマ人の手紙、パウロによって書かれましたが、大きく分けて二つの部分に分けられています。前半が教えの部分、そして後半が実際生活についての教えの部分。すなわち全般がキリスト教用語を使えば教理、教える理科と書く教理の部分、そして後半が実生活の部分。実はこの一章から今日学ぶ11章までが、すなわち全般の部分です。今日で全般の教えの部分が終わって、残り12章から16章までは実際的な内容になります。今日まで学んできました教えの部分も4つの部分に分けられます。1章から3章の全般までが、私たち人間はみんな生ける誠の神様の前に汚れた罪人であることが明確にされます。そして第2の段落が3章の後半から5章までが、そうでして、罪人である私たちはどんなに頑張っても自分の行いによっては神様の前に、清い神様の前に立てない。しかし、神は罪のないイエス・キリストをこの世界に送り、イエス・キリストがあなたの私の身代わりに十字架にかかって死んでくださったことによって、このイエス・キリストを信じるだけで罪を許していただき、神の子供としていただけるという福音が語られます。そして第3番目の段落は6章から8章まででして、私たちはこのキリストを信じて、このキリストによって勝利ある生活を送ることができる。そして第4の段落が9章から今日の11章まで。これが一つの塊でして、イスラエル人の問題。果たしてイスラエル人は、ユダヤ人は救われるのかという、少々私たち日本人からすると、かけ離れた問題が扱われます。しかし、これは大事なテーマです。いつも語らせていただいてますけど、私は18の時に教会に行きました。 全く教会とかキリスト教を信じたくないし、宗教は私とは関係ないと思ってました。しかし一人の方が、私はその時、四国高松の郊外、仏性山に住んでいたのですが、一人の方がメガホンを持って家の前を歩いたのです。仏性山町の皆様、こちらは仏性山キリスト教会でございます。今晩7時半からキリスト教特別伝道会を行います。うるさいな。仏が生まれる山と書くありがたい名前。仏性山キリスト教会。この町にも教会があったの。しかし、教会、キリスト教、宗教関係ないと思いました。講師として東京からキャリコ先生をお招きしました。キャリコ、日本人ではありません。きっとアメリカ人でしょうとですね、この名前に惹かれて教会に行ったのです。まあ、その後のことはいつも話していることなんですが、そのメガホンを持って家の前を歩いてくださった兄弟、後で分かったんですが、仏性山教会の数少ないメンバーの一人で栗兄弟という兄弟でした。しかし、その栗兄弟は、私のために教会の案内をしてくださり、私が教会に行くきっかけになったこのメガホンを持って叫んでくれた兄弟は、しばらくして、信仰から横道に逸れていってしまいました。今、クリスチャンの生活はしていません。とても悲しいことです。私が伝道者、神様の言葉を伝える伝道者として出発したのは、宇和島が出発点です。18歳の時に、高校生の時に、将来神様のために働きたいという献身はしたんですけれども、その後、いろいろ横道にそれながら逃げようとしながら、しかし神様に首根っこをぐっと掴まれたのは、宇和島でのことです。お正月に、ある一人の若い宣教師が講師として軽井沢の方からいらっしゃって、日本語が上手に話せないので、通訳をしてほしいっていうので、私は生まれて初めて、その時通訳をしました。しかし、初めてですから、心配でしたので、リハーサルをやってくださったんです。ところが、このリハーサルでこの宣教師は、もう説教と同じようにジェスチャー入りで、そしてその説教はとてもとても恐ろしい説教でした。罪の説教でした。あなたの右の手があなたに罪を犯させるならば、その腕を切り捨てて捨てなさい。両腕揃って地獄に行くよりは、片手を失っても天国に行く方がいい。あなたの右の目があなたに罪を犯させるならば、右の目をえぐり出して捨てなさい。両目揃って地獄に行くよりも、片目を失っても天国に行く方がいい。あなたは自分の罪を徹底的に悔い改めて始末しなさいっていうですね、恐ろしい話でした。私ともう目の前で膝をくっつけているんですけども、恐ろしい罪の話で、私はこの話を聞きながら、ああ、これは私のことを言ってる、私の罪のを責められてると思って、通訳の仕事なんとか終わると、下宿に飛んで帰って神様の前にごめんなさい。自分のもう犯していた罪を一つ一つ告白して、その日からお詫びの手紙やら、そして借りっぱなしの本のお返しやら、借りっぱなしのお金の返済やらをし始めたのです。それが、実は、伝道のきっかけ、一つの不思議な神様、本当にそんな罪を告白して、罪から清められたものを用いてくださるという経験につながるのです。その時、私に激しく罪を指摘したこの宣教師はどうなったでしょう。日本に今もいらっしゃるんです。しかし本当に悲しいことに、信仰生活をしていません。宣教師なんですけども、つまずいてしまって、クリスチャンではありません。今、本当に悲しい、寂しい生活をしています。私はそのことを知ったとき、愕然としました。どうして?私の心の中に大きな痛みです。私が救われるために用いられたあの兄弟。私が神様のために働こうときっかけになったあの先生。しかし今は、神様から離れて、神様抜きの生活をしている。それはとても痛い、辛い、悲しい、しかし、大切な祈りです。パオロの心にも同じような痛みがあったのです。それは、パオロの同胞、同国人であるイスラエル人のことでした。イスラエル人は、神様に選ばれた民で、神様に豊かに用いられた民です。今は、イスラエル人は、イエス・キリストを拒み、キリストの福音を拒み、反抗している。 もう彼らは望みがないのか、そのことをパウロは9章から11章までで述べているのです。私たち日本人にとって今言いましたように、イスラエル人のことというのはなんか遠い遠い別の世界のことのように思うのです。しかし私たちが聖書を開きますと、神様がイスラエルの民を選んで、イスラエル人を通してまず全世界の救いの計画を着々と進められたことを知るのです。神様はまずアブラハムという偶像崇拝をしていた、誠の神ならぬ神を拝んでいた家族の中からアブラハムを選び出してご自分を表します。そしてその子供イサク、ヤコブと続き、そして12人の家族へと進んでいきます。またヨセフ、モーセ、ヨシュア、ダビデ王様、ソロモン王様、またイザヤやエレミアという預言者、こういった人物はみんなイスラエル人です。神様はこのような人たちを用いて、私たち人間に、人類に、神様の標準である律法を与えてくださり、また具体的に罪の中に陥っている私たち人間を救う、その計画を着々と具体的に進めてこられました。そしてついに今から1998年前、ちょっと時間がずれてますけれども、イスラエル人の中から救い主イエス・キリストが誕生したのです。イエス・キリストもイスラエル人、ユダヤ人なのです。ところがイスラエルの人たちが待ちに待っていたその救い主メシア・キリストがいらっしゃった時、なんとこの民は救い主を受け入れるどころか拒み、憎み、ついには十字架につけて殺してしまったのです。しかし神様はイエス・キリストを3日目によみがえらせて復活させて、この方こそ本当の救い主であることを明らかにされました。そしてイエス・キリストの弟子たちはこのキリストを人々に述べ伝え始めたのです。しかしイスラエル人の大多数は激しく抵抗し、クリスチャンと教会を迫害し、教会を潰そうと試みたのです。これほどまでに神に愛され、神に選ばれ、神に用いられたイスラエル人。しかし、一番大切なキリストを拒んだことで、もう望みはないのか、もう神に退けられ、捨てられたのか。パウロは絶対にそんなことはありませんと、この11章で声を強めて叫ぶのです。神様はご自分で選び、愛し、用いた民を決してお捨てになることはない。今は頑なになっているけれども、神にキリストに福音に敵対しているけれども、しかしそこには神様の深いご計画があるのだというのです。どういうご計画か？イスラエル人がキリストを福音を拒んだためにどうなったかというと、イスラエル人が拒んだためにキリストの福音はイスラエル人から異邦人、すなわち外国人に伝えられることになったのです。ユダヤ人以外の外国人、そしてついには日本にまで福音が、キリストが伝えられるようになり、続々ユダヤ人ではない異邦人と言われる外国人が救われて神の民となって神様の祝福を受けるようになったのです。11章の11節をご覧ください。11章の11節。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。ユダヤ人が、イスラエル人が福音を、キリストを拒んだことによって、一つは外国人、異邦人に福音が及ぶようになり、もう一つはイスラエル人に妬みを起こさせるためだ。すなわち救われた神の民とされたクリスチャンたちが神様を喜んで、天国を喜んでいるのを見て、ユダヤ人たちが、なんで私たちはそんな喜びがなくって、外国人であるあの異邦人たちがそんなに喜んでいるんだ、おかしいと妬みを起こして、キリストに福音に耳を傾けるようにならせるためだというのです。そして25節読んでいただきましたが、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。 それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。今日の説教の題に取りました神のミステリー。実は、ここに25節に出てきました奥義という言葉がそれです。もともとの言葉ではミステリオンという言葉が使われています。実はこのミステリオンというギリシャ語がミステリーの始まりなわけです。皆さんミステリーというと、この中にミステリー小説読むのが好きな方いますか？ミステリー小説。テレビのミステリー番組とかですね。ミステリーという言葉はそういうふうにこう使われます。私の辞書でミステリーというところを開きましたら、怪奇、幻想小説を含む広い意味での推理小説と書いてあります。ミステリー。しかし、聖書で使われているこのミステリー、奥義とは、それまでは隠されていた人間の目から、人間の考えから、人間の耳からは隠されていたけれども、神様が明らかにされた救いのご計画の中心点を指す言葉です。新約聖書を開くと、この奥義、ミステリーという言葉が幾度も登場します。一番中心的なミステリーはイエス・キリストです。キリストこそミステリー。奥義なのです。キリストこそ、全世界の私たちの救い主であるという、驚くべき神様が明らかにしてくださった真理です。また別の奥義というところを見ますと、イエス・キリストを信じるとき、なんと、このキリストが信じる者の心の中に入って住んでくださる。奥義とは、あなた方のうちにいますキリストという表現で、キリストが私のクリスチャンのうちに住んでくださるということ。また別の奥義を見ますと、ユダヤ人とギリシャ人の区別がない。キリストを信じることで、ユダヤ人であろうが、異邦人、日本人であろうが、誰であろうが、同じこのキリストによって救われる。これも奥義。そしてもう一つの奥義が今日出てくる奥義です。なわけイスラエル人のことです。異邦人がまず救われて、救われるはずの異邦人が、ここに次々と救われるとき、その後に、次にはイスラエル人が救われるのだという約束。決してイスラエル人は拒まれた、捨てられたものではなくして、異邦人が救われた後に今度は、ユダヤ人、イスラエル人たちも続々救われるようになるのだというのです。昨日の早朝、5時半、キリスト教番組がこちらでかかっていますよね。ハーベストタイム。いつもは見てないんですけども、何気なく見たくなってですね、ハーベストタイムをつけました。なんとですね、まさにミステリーだと思ったんですが、その日のテーマは、ローマ書の11章の25、26節でした。その日はこの聖書の言葉が読まれて、ここからのメッセージで、そしてなんとですね、ユダヤ人でありながらクリスチャンになった方が登場しまして、なぜ私はユダヤ人、イスラエル人でありながらイエス・キリストを信じるようになったかが話されていました。あまりのタイミングの良さにミステリーとですね、叫んでしまいました。このユダヤ人クリスチャンの伝道者の証によると、私は神様を知ろうと、神様にお会いしたいと熱心に祈り求めたができなかった。しかし、私が道です。私によらなければ誰も父なる神の身元に行くことはできないというイエス・キリストによって初めて神の元に行くことができ、神を本当の意味で知ることができました。ユダヤ人にとっても、異邦人、外国人にとっても、神様に至る、誠の神様に至る道は一本の道です。それはイエス・キリストです。というメッセージでした。そして彼は、今こそ、イスラエルがイエス・キリストを信じて、救いを受け始めるその時が来ているのです。今、ユダヤ人たちの中から、クリスチャンになる人たちが、次々と登場している、終わりの時が始まっているのですというですね、熱い熱いメッセージでした。パウロ自身も、クリスチャンになるまでは、誰よりも熱心な ユダヤ教徒として頑張っていました。自分の行い、自分の熱心さ、自分の持っている知識に確信を持っていました。そして、パウロ自身がイエスという男に憤り、憎しみを抱いていました。十字架につけられた神に呪われた男イエス。このイエスを救い主と信じるクリスチャン。復活して今も生きているという述べ伝えているクリスチャンと教会をパウロは激しく怒り、憎み、そして滅ぼそうとしていました。しかし、そのパウロが、なんと、クリスチャンを逮捕に向かうその途中で、迫害しているその復活したイエス・キリストに出会ってしまうのです。その瞬間、パウロは自分が持っていた知識や、自分が重ねてきた努力や、自分の熱心や自分の確信のすべてが誤りであったことに気づかされ、自分の人生がひっくり返されてしまうのです。神様の救いのご計画、それは人間の浅知恵では、到底計り知ることのできない、まさにミステリーなのです。多くの日本人も、キリスト教について、また聖書について、また信仰ということについて、宗教について、様々な浅知恵を持っています。ほんの少しばかり持っている知識とか、人から聞いたこととか、ちょっと本で読んだこととか、自分が経験した本当に限られた経験を通して、特に聖書に対して、イエス様に対して、キリスト教について、自分の考えというのを固く持ってしまいます。偏見を持ってしまいます。誤解や思い込みを持ってしまいます。しかし、ぜひぜひ、私たちの知識が本当に小さいものであること、私たちの浅知恵では、神様のことは分かり得ないということをぜひ覚えていただきたいのです。パウロは、復活のキリストに出会ったときに、あまりの輝きでしょうか、目がくらんで完全に目が見えなくなってしまいました。それで手を引かれて、ダマスコの町に入って行き、そして神様によってアナニアというクリスチャンが使わされて、アナニアがパウロの頭に手を置いて祈ったとき、聖書にこう書いてあります。目から鱗のようなものが落ちて見えるようになった。その故事から、目から鱗という言葉が発生したのです。目から鱗って皆さん、ね、どういう発生かと思ったでしょうけど、聖書のこの出来事から来たのです。目から鱗。まさに私たちの目にも鱗があるのです。なわち見るべきものを見えない、正しく見えない、まさにサングラスをかけているような、そんな目に鱗が詰まっている。神様、どうぞ私の目からあなたを正しく見ることを妨げている鱗を取ってくださいと、目から鱗が取られるように祈るはずです。礼拝が終わったとき、後で椅子の下を見ると鱗がびっしりですね、落ちてたらいいですね。ぜひ礼拝が終わるたんびに、ね、新会堂に移ると男子会が礼拝堂は掃除することの約束をしてますが、ね、男子会がね、鱗を拾う、ね、掃除する役割だったら素晴らしいです。パウロは一章から十一章にわたって神様の驚くべき救いのご計画を述べてきました。そして述べてきた終わりにパウロは神様を褒めたたえないで終われなかったのです。33節。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。ここにあーっていう言葉で始まります。もともとの言葉ではおーっていう言葉が使われています。おーとかあー。聖歌にもあーで始まる聖歌が調べてみましたら7つあります。今日最初に歌った歌、あー驚くべき高い音なんてですね、あー驚くべく難しい歌でしたね。本当に驚いてしまいました。選ぶんじゃなかったと思ってるんですけども、どうしても今日はこれを歌いたかったのです。ああ驚くべき七つのうちの一つはですね、ああなんたる日だというですね、あまり嬉しくない歌ですが、それ以外の六曲はですね、神様はなんと素晴らしいかという感動を込めたああという歌です。私たちも 神様の偉大さに驚き、もっとですね、はぁーとか、おーとか、日本人はあんまりそういう感情を表さないですけども、しかし、そんな感動をですね、新鮮なものとして覚えるものでありたいです。神様の偉大さに比べるとき、人間はなんとちっぽけな存在でしょう。34節、35節。なぜなら、誰が主の御心を知ったのですか？また誰が主のご計画に預かったのですか？また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？誰が主の御心を知ったのですか？人間の一体誰が、私は神様のお心、神様のご計画の全部が分かっていると言える人がどこにいますか？いいえ。私たちは神様のお心のほんの一端ぐらいしか分からない。一体誰が主のご計画に預かったのですか？主がなさろうとするその話し合いの席に誰が人間がついて神様に向かってああしろこうしろこうしろああしろと計画に参加して神様に命令できる人がいますか？いいえ、誰もいない。人間は神様のご計画にそのように口出しできない。誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？誰がまず人間の側で神様に向かって、神様これだけいいことをしましたよ、だからその報いとしていいことを恵んでくださいね。いいえ、人間は誰も神様に何かまず与えて報いとして良いものを受けることのできる人間はいない。人間がどんなに頑張っても与えられるものは罪しかないって言うんです。人間の良い行いも神の前には汚れた衣のようだ。ですから人間が与えて受けるべき報いは罪の裁き、死、滅びしかないと聖書言うのです。人間は神様の前に本当に小さな小さな存在。私たちはこの偉大な神様の知恵、知識、道から清さ、権威、愛、恵み、この豊かさ、大きさを知るとき、自分がなんとちっぽけで、愚かで、無力で、儚い存在であるか、私たちは知って、もっと謙遜になるべきです。神様の前に、25節の真ん中に、それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。神様を知れば知るほど、その偉大さ、深さ、広さを知れば知るほど、自分の愚かさしかわからない。小ささしかわからない。教会の生んだ偉大な、一人の神学者、優れた神学者で、古代の人ですけれども、アウグスティヌスという人がいます。この人の書いた告白とか、神の国という本は名著として、古典として残されています。しかしこのアウグスティヌスが書いたもう一つの名著は、三位一体論という本です。書き上げました。彼がこの本を書いているとき、アウグスティヌスは一つの夢を見たそうです。夢の中で、アウグスティヌスは海岸を散歩していました。そうすると波打ち際で、小さな子供が小さな手で花を掘っていました。何をしているのかなと思って見ていると、今度は、小さな貝殻を手に持って、波打ち際に行って海の水をすくっては、その穴の中に水を繰り返し入れているのです。アウグスティヌスの夢の中で、その少年に近づいていって、坊や、一体何をしているの？と聞くと、僕はあの海の水をみんな救い出すのだ。アウグスティヌスは夢の中で笑って言いました。そんなバカなこと。そんなこと君には絶対にできない。そう言った途端に、その、幼子の顔が急に天の輝きに輝き出して、アウグスティヌスにこう言い返したというのです。お前は三位一体について、私のことについて書いているそうだ。お前のその小さな頭脳の貝殻に似たその頭脳の力で、と言ったというのです。私たちも、自分の頭脳が、自分の知識が、いかに小さなものであり、限りあるものなのか、そのことを知って、神様の知恵、神様の知識が、私たちにとっては知り尽くしがたい、計り知ることのできないものであることを認めて、本当にへり下りたいのです。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。 天が地よりも高いように、私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の道が私の思いよりもはるかに高いものであることを覚えたいのです。パウロは最後に36節で、当時の賛美歌の一つだと言われている言葉を持って、この教えの部分を締めくくります。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。何気なく読んでしまいそうですけど、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。味わえば味わうほど深みのある、すごい言葉だと私は驚いています。当時の賛美歌だと言われるんですけど、ぜひ誰かですね、これに曲をつけて、一緒に歌って、いつでも歌いながら、この言葉の深みを日々の生活の中で体験したいのです。すべてのことが神から発し、すなわちすべてのことの原因は神様。一切のものを創造されたのは神様。すべてのものは神様から来ている。そしてすべてのものは神によってなる。すべてのものを保ち、維持しておられるのは神様。今日、この中にいる一人も、自分の命を自分で保っている人はいません。自分で自分の心臓を動かしている人は誰もいないように、私たちは生きているのではなくして生かされている。あなたを生かしているのは一体誰ですか？聖書は神によってなり、もう一つは神に至るからです。あなたは一体何のために生きていますか？人生の目的は何ですか？何の目的であなたは生きていますか？それがわからない。ですから手っ取り早い手近な目的を見ながら、ただ生きているだけ。しかし聖書は神に至る。すべては神によって作られ、神によって守られ、生かされ、そして神のためにあるのだ。神に至る。神様の栄光のためにある。ここにすべてのこととあります。ですから、そこに自分に関わる様々なものを入れてみると、自分の生き方とかあり方を吟味することになります。そして、そうすることによって自分のあるべき場所、行くべき方向、悔い改めるべきことが一体何であるかがよく見えてくるのです。例えば、そこに、すべてのことの中に、私自身という言葉を入れてみると、どうなるでしょう。私は神から発し、私は神によってなり、私は神に至るからです。皆さん、私という存在、自分という存在、大きな謎ではないですか？一体私はどこから来て、どこへ行くのかわからない。私は一体何のために生きるのかわからない。私とは一体何者なのわからない。しかし、聖書によれば、この言葉に適用すれば明確になります。あなたは神によって発せられ、作られ、神によって生かされ、神のためにあるのです。そこに別のものを入れましょう。この後婚約式がありますので、この結婚ということを考えてみましょう。結婚していらっしゃる方、またこれから結婚しようという方、結婚とは一体何なのか、ここに入れてみるとよくわかります。結婚生活は、神から発し、神によってなり、神に至る。結婚は、ただ二人の思いからではなくして、神様の身思いから、神様によって支えられ、そして、結婚、家庭生活は神のためにあるとき、初めてそれは幸せな家庭になるのです。そこに仕事を入れてみればどうなるでしょう。あなたの仕事は神から発し、神によってなり、神に至る。そんな仕事をしているでしょうか。教会を入れてみると、教会は神に発し、神によってなり、神に至る。ああ、教会とは一体何なのかが明確になってきます。皆さんがご自分でそこにいろんなことを入れて、ご自分自身を吟味することができるのです。しかし、悲しいことに、神様に背き、神様に背中を向けた人間は、神様抜きの生き方を選び取ってしまいました。そして、人間こそ全てです。人間万歳という生き方を選び取ってしまったのです。するとどうなりますか？ すべてが人間から発し、人間によってなり、人間のためにある。この人間に栄光があるように。こういう生き方のことを何て言いますか？ヒューマニズムというのです。ヒューマニズムというのは、外から見るとキリスト教に非常に似てるんです。しかし、ヒューマニズムほど聖書から神様から遠い考え方はないのです。人間万歳。しかしこの神様抜きの人間万歳の世界はなんと愚かしく、なんと混乱をし、汚れに満ち、また儚いものになっているでしょう。私たちは自分で生きているように考えていますが、私たち一切は神に依存しているのです。私自身55年間という生涯をこう今日まで生きてきました。振り返ってみるとき、いつもそこに、ああ、あそこで失敗したな。ああ、あそこで恥かいたな。ああ、こんな欠陥、欠点があるな。いろいろ、そういったところを見るのです。しかし、はっきり言えることは、決して55年間、自分で生きてきたのではないんだ、ということ、つくづく示されます。こんなに愚かで、弱い、汚れたものを、しかし神様は、罪の中から救ってくださったこと、罪を許してくださったこと、いつもこんなものと共にいてくださるということ、支えてくださったこと、導いてくださったこと、愛してくださっていること、守ってくださっていること、用いてくださること、ことをこんなものを通して成してくださること、すべては、すべての栄光は神様にということをつくづく振り返れば思うのです。今日皆さんもぜひ、ご自分の人生一つ一つを吟味して、実はあなた自身も、神から発し、神によってなり、神に至るという存在であることを、本当に心から実感として覚えて、パウロと一緒に心からこの神様を褒めたたえてほしいのです。あなたが作られ、あなたが生かされ、あなたが罪から救われる最終ゴール、目標は、目的は、この神様をパウロのように褒めたたえることだからです。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様。この朝私たちをこのところに集め、聖書の御言葉に触れさせ、あなたがどのような方であるのか、また私たちがどのようなものであるのか、あなた抜きでは私たちがどんなものであるのか、一つ一つのことを振り返ることができ、ありがとうございます。どうぞ私たちもこの朝、大いなるあなたのその知恵と知識の深さ、高さ、あなたのご愛、あなたのご計画、あなたの救い、そのあまりの偉大さの前に、自分の小ささ、愚かさ、足りなさを深く思わしめてください。そしてこんなものを愛し、こんなものを許し、こんなものを用いようと言ってくださる、あなたの素晴らしさに、今日圧倒されて、ああ、驚くべき、と、私たちもパウロのように賛美し、祈ることができますように、導いてください。お一人お一人の生涯にどうしてこんなことが起こるんだろうと思うことからも起こってきます。しかし私たちは本当に一部しか見えていませんので、私たちにはわからない。しかし神様が私たちの思いをはるかに超えた驚くべきご計画を持って、万事を益とされるあなたのその愛の御手を信じて耐え、また待つことができますように導いてください。今日お一人お一人があなたの前に、私は何でもないものです、しかしあなたの偉大さの前に自分を投げ出しますと、あなたの前にひれ伏すことができますように導いてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。